もしもし。
あ、もしもし。
はい、テレフォン人生相談です、は
い。よろしくお願いします。はい。
最初に年齢を教えてください。
はい。私は79歳です。
79歳。
はい。
で、結婚してます？
はい。
奥さん何歳ですか？
74歳です。
74歳。で、今お二人で暮らしてるの？
いえ、長男が今49歳ですからね。はい、と、3人で暮らしています。
長男はお一人ですか、結婚してるんですか？
いや、まだ結婚してない。
はい。で、3人で暮らす。はい、わかりました。で、どんな相談ですか？
私の実家の、はい、土地の件ですけど、
はい、
私の父が、再婚しとるんですよ、私の父が。
はい。
その、先妻、父の先妻の子供、だから私から見たら腹違いの、姉がいたんですよね、
はい、
その姉の名義にずっとなっとるんですよ、
はい、
それでももちろん姉ももう20年ぐらい前に亡くなり、
あ、これも20年前に亡くなってる、
大方も20年ぐらいになると思います、はい、そしてもう父が、私の父が亡くなっても50年はなるですよね、
はいはい、
その土地の税金を父が亡くなるまで父がずっと払っとったわけですよ、
はい、
そして父が亡くなった後、兄がずっと払ってきて、
はい、
税金を払ってきて、で兄が亡くなったのがもうやがて2年になろうとしよるんですけど、それでこの兄の子供に土地の名義をこう買いたいなというふうなことを言いよるからですね、
うん、待って、兄の、あなたの今の、50年前に亡くなられたお父さんの子供で、あなたのお兄さん？
そうそう、兄も私も、はい、父の、再婚した5歳の子供なんです。
あ、はいはい。
で、姉ちゅうのは、父の先妻の子供なんです。姉はですね。
はいはいはい。はい、それで？
その今言うに土地の名義を今度は兄の子供にですね、
はい、
この際三回忌がもやがて来るんで、
はい、
はっきり土地の名義を変えたいというふうなことを言いよるわけですよ。だからそうなった場合、
言いよるっていうのはその誰が言うんですか？
いや、それはもう兄の子供がそういうふうに、
あ、お兄さんの子供が、
そうそうです、
はい、
兄の子供の名義にこの私の実家の土地の名義をその今私の腹違いの姉の名義になっとるでしょ、
はいはい、
そしたらその腹違いの姉には2人の男の子がいるんですよ、
はい、
だから今その土地の名義は2人のその権利というかなっとるからですね、
はい、
その2人の子供から土地を名義を変更するのに印鑑をしてもらわないかんでしょう、
はい、
だからどういうふうになるか、その土地の税金はずっと兄が払ってきて、
あ、このお兄さん何歳？
もう亡くなったんですけど86で亡くなったんです。
それでこのお兄さん、亡くなられたお兄さんの
子供に今度は名義変更したいということで、
は
い、で
この子供は今何歳？
今、53、
53
歳。53かしか。
はい。
だから私から見たら、甥っ子ですよね。
あなたのお兄さんの長男。はい。
はい、名義を変えたいということでですね。
はい。
まあ、そういうふうな話で、もし、場合によっては私が立ち会わないかんかもしれんなと思いよるんですけどね。
はい。
まあ、どういうふうに、
ただお兄さんはもう亡くなられてる、
亡くなって2年ぐらいになります
ですね、
はい、
それでその腹違いのお姉さんももう20年前に亡くなる、
もう20年ぐらいになるでしょう ね
ですね、
はい、
それでお父さん自身ももう50年前に亡くなられてるわけですね。そう、はい、そうすると今生きているっていう言い方で大変失礼なんですけども、79歳のあなたとも
う私の兄弟は私一人です。 生きとるのは私一人です。
ああ、そうか、あなたのお兄さんはもうすでに死んでるんだからね。
そうそうです。
で、生きているのはあなたのお兄さんの長男、つまりあなたの甥ですね。
そうそうです。
で、そのあなたの甥がずっと税金を払ってきた。
いや、ずっと中がまだ払い始めて、ここ兄が亡くなるまでは兄が払いよったんですから。
はい、
2年前までは兄が払いよったんです。
はい、はい、それでそれを誰の名義にしたんです
か。いや、今度は兄の長男、私から見たら甥っ子ですよね、
はい、
の名義に変えたいということで、
はい、
ちょっとそういう相談があったからですね。
そういう相談があったって誰からそういう相談。
いやいや、それはその兄の子供から。
要するにこの長男、53歳の長男がこの土地は俺の名義にしたいという相談があった。
そうそうそう、そういうことです。
そういうことですね。
そうです。
はい、わかりました。今日はスタジオに弁護士の中川淳先生がいらしているので、はい、伺ってみたいと思います。
よろしくお願いします。
こんにちは、中川です。
よろしくお願いします。
最初にお聞きしたいのは、
はい、
ご実家の、まあ、土地の話なんだけれども、
はい、
前提としてその土地の名義がね、
はい、
その50年前に亡くなったお父さんのままだったら今のお話ってすごくよく分かって、ご相談の意味も分かるんですけども、
はい、
お姉さんの亡くなられたね、お姉さんの名義になってるってさっきおっしゃいませんでした。
そう、父の先妻の子供、私から見たら腹違いの、
はい、腹違いのお姉さんのね、
そっちの名義に父がしとるわけなんですよ。
父がしてるってどういう意味？
いや、その私の父が離婚された時に、その今私の腹違いの子供の名義に父が。
それはお父さん存命中って意味ですか？生きておられた時に。
もちろんそうです。父が生きとる間にも、そのままもう田舎のことですからね、あんまりそういうことにはあんまりこだわらないというか。
ちょっといいですか。
はい、
今離婚するときにっておっしゃったんだけど、お父さんはその先妻の方と行き別れだったんですか、離婚されたんですか。
いや、なんか私も詳しくは知らないけど、行き別れのようにあるですね。
それでその折にその先妻の子供さんであるお姉さんを引き取られてっていうことですか。
そういうことですよね。そして姉のの名義に、私の実家の土地を姉の名義にしとるわけですよ。
そうするとちょっと大事なこと聞いてきますね、
はい、
今みたいな経緯でお父さんが生前にお姉さんの名義にしたと、
はいはい、
でその折にじゃあお姉さんはまだ小さかったんですね。
まあそういうことですよね。まだ結婚はしてないし。
結婚はしてないけれども、ある程度のお年だったわけ
ということになるですよね。
ああ、そうだったの。
はい、
お姉さんも承知の上だったんですか、それは。
いや、それはわからないです。それはもう父が勝手にしたかもしれませんし。
でね、お姉さんはその後、はい、まあ結婚されてるわけだけど、
はい、
そのご実家からは出て外へ嫁がれたわ。
そうそうそうです。
わけ、
はい、
それでそのご実家の今問題の土地建物には、2年前に亡くなったお兄さん一家がそのままお父さんの面倒を見ながら住んでた、そういう状況だったの。
そうそうそう、そういうことです。
これね、大変ちょっと厄介な問題があります。というのはね、
はい、
生前お父さんがそのお姉さんにね、自分が生きてる時にね、
はい、
まあ不憫に思われたのかなんだろうと思うんだけれども、
多分そうと思うんですけどね、
はい、お姉さんの名義にしたっていうのがきちんとした贈与だということになれば、これはもうお父さん亡くなった時点でお父さんの遺産でも何でもないんですよ。ということになってしまう。
だからその今言う姉の財産になるわけでしょ。
そう。で、現状としてはお姉さんがもうかなり前に亡くなられて、でその息子が二人いるわけですね。
はいはい、お姉さんにね。
はい。で、そのお二人はあれですか、特にそのことについて何か言いそうな感じはあるんですか。
いや、まだ 聞いてないんですけど、まあ、一人は私の近くにいるから、まあ、私と割と親しく行き来はしてるけど、
あ、行き来はしておられるのね。
いるからですね、
うん、
まあ、そのことに関しては
無体なことを言うことはないだろうと
と思うけど、それは分からないからですね。
あのね、ちょっとこれ単純に本来の相続の話とはかなり違うんですよ。お父さんがその生前そういうことをなすってて、で、それもはるか50年をさらに遡る話で、ね、
はいはい、
ということになってますとですね、これお姉さんの財産だったというふうに一応は見られてしまって、で、お姉さんの名義はそのままになってて、現状としては相続した、長男、次男の財産だと。いうことに、まあ、そのご亭主、お姉さんのご亭主はどうなんですか？もうやっぱりいらっしゃらないの？
もう早く亡くな
る。ああ。だとすると、そちらの甥御さん二人ですよね。
はい。
の財産ということに、ひとまずはなりかねないです。なりかねないってそっちの方が強いですよ。で、今おっしゃったように50年以上前の話で、ましては生き別れの時に、娘のことを不憫に思って、積極的にお父さんがお姉さん名義にしたということになると、これね、そこでお父さんが贈与したんだっていうふうに見られる可能性の方が非常に強いんですよ。でね、だからね、これ、ものの考え方を整理する意味で、
はい、
お父さんね、一度、ちょっとこの電話でのお話だけで、軽々なことを私申し上げるのはいかがかと思うので、今の状況が私が申し上げた通りに、お姉さんの子供さんたちにお願いをして、ね、名義を移してもらう。それはもう単純な贈与の世界になってしまいますけど、そういう処理でしかやれないのかどうか、多分そっちの方が強いとは思います。その辺のことについてね、どなたかね、きちんと弁護士に一度相談してください。
贈与という形になるわけですか？
いや、なりかねないです。今のお話でいくと、
はいはい。
で、そういうちょっとお話になるとすれば、
はい、
これお願いの話ですから。
はいはい。
だから嫌だと言われれば、これ実現する方法がないんですよ。
あ、
でね、で、だからなんだけど、それを、経験に私の今の話を、ね、
はい、
その結論だけをもう思い込まれて、で、それを前提に行動されても今困るんです。
はいはい。
今の話が本当のところ、もうちょっと、詳しくお聞きして、正確な、状況判断をした上で、どう、お二方へお話を持っていくのか、はい、どなたか、弁護士にきちんとした問題状況を整理してもらって、
はい、
きちんとした説明を受けてください。
ありました。
だから今日せっかくこうやってご相談いただいたんだけども、
はい、
今私がにわかにこうしなさいということは非常にリスキーなことだと思います。改めてきちんとその問題状況を弁護士からつぶさに説明をして、
はい、
問題の状況をもう一度整理してきちんと把握してください。
はい、
で、そっからね、
はい、
その上でその時にはお父さんだけじゃなくて今当面一番利害があるのはお兄さんの子供さんの甥御さんですから。
そうですね。
甥御さんともども一緒に、
はい、
甥御さんがむしろ動くべきだと思うんだけど、
はい、
どなたか弁護士にきちんと問題状況を把握できるように、で、そこからどういうお願いの仕方ね、話の仕方をするかを組み立ててください。
はい、わかりました。
とっても大事なことですから。
はい
はい、
はい、
変な動き方すると話がこじれちゃいますから。
そうですね。
はい、そうしてくださいね。
はい、はい、ありがとうございます。はい、
どうも失礼します。
はい、はい、どうもすみません、ありがとうございました。
物事の解決の第一歩は正しい状況を把握です。
はい、だからいつもね言ってる通り、遺産はね亡くなったらすぐみんなで集まって話し合ってきちんと決めておかないと、こういうことが起きるんですね。 今の話だともう素人考えで言うとお姉さんの子供2人がその土地のなんだ相続をしてることになるでしょ、
はい、
だから今名義書き換えたいって言ったって簡単に言ったってその子供2人がいやそんなら贈与になるしそんな手放す気はないと言われたらもうそれっきりですよ。まあ早めにね解決しておくことは大事ですよ。特にこの土地とかね、
はい、
まあそんな感じを持ちましたな。